本日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒の働き1章8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。私たちの教会は、韓国キリスト教100周年記念財団から、ヤンファ人外国人宣教師募演と、韓国キリスト教殉教者記念館に対するすべての権限を受け、独立して管理運営しています。そしてこの2つの聖地を奉仕と伝道の現場としています。ヤンファ人外国人宣教師募演は、私たちの教会が2006年9月18日に無料案内を始めてから、昨年の3月23日まで87万7764名が訪れました。ヤンファ人外国人宣教師募演が位置しているヤンファ人の歴史を大きく4つに分けるとするなら、1つ目は放置の時期です。ヤンファ人は1890年ヘロン宣教師の他界により外国人墓地が始まりました。朝鮮時代末期から大韓帝国、日本帝国時代を経て、1970年代までヤンファ人は管理されず放置されていました。二つ目の時期は蘇生の時期です。1981年、国内20の教団と26のキリスト教機関団体により、韓国キリスト教100周年記念財団が設立され、外国人墓地が始まって以来初めてとなる整備作業が始まりました。1986年10月10日には、ヤンファ人管理のために100周年記念財団が後援金を募金し、宣教記念館を建築しました。3つ目は逸脱の時期です。1990年代には宣教師と全く関係のない人々の名前が刻まれた記念碑が建てられ始めました。2000年代初期からは、商業的な宣教会がお金を受け取りながら、何の分別もなく訪問者たちを集め、墓園が深刻なほどに毀損され始めました。韓国プロテスタントの聖地が自身の利益を追い求める人々によって逸脱され、むやみに毀損されていく中、100周年記念財団が韓国プロテスタントの聖地であるヤンファ人を管理し保存していくために、100周年記念教会を設立しました。2005年7月10日に創立礼拝を捧げた私たちの教会は、韓国キリスト教100年の信仰を受け継ぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道の整え、使命を果たすために力を尽くしています。私たちの教会は、特定の人の記念碑を取り除き、不法売買と墓園毀損行為を防ぐ過程の中で、ありとあらゆる誹謗中傷と幾度にわたる民事刑事訴訟を受けましたが、法院からすべて嫌疑なし、原告棄却、原告敗訴などの判決を受けました。これと関連した詳しい内容は、私たちの教会のホームページ、ヤンファ人の真実123を通して確認することができます。現在ヤンファ人は正常化の時期だということができます。先の3つの時期を経てから、ヤンファ人がプロテスタントの聖地に相ふさわしい形で蘇生され管理されています。ここまで来ることができたのは、信徒さんたちを含め神様が立ててくださった方々の犠牲と献身があったから可能なことでした。この方たちを働かせてくださった神様の恵みがなかったなら、ここまで来ることはできませんでした。これからも神様に頼まれた プロテスタントの聖地であり、私たちの教会の使命であるヤンファ人をしっかりと管理し保存していくために、信徒さんたちの持続的な関心と祈り、そして奉仕の参加をお願いします。私たちの教会のまた別の使命である四院にある韓国キリスト教殉教者記念館は、ヤンファ人と比べて地理的に離れていますし、ヤンファ人正常化にたくさんの注目が集まりやすいため、信徒さんたちの関心を多少少なく受けてきました。韓国キリスト教殉教者記念館は100周年記念財団により1989年11月18日に設立され、29年の間102万4677名が訪問しました。私たちの教会は2005年11月17日に韓国キリスト教殉教者記念館開館16周年記念礼拝を捧げてから、この地を管理し保存してきました。韓国キリスト教殉教者記念会館では、プロテスタントの歴史100年を経て、日本帝国植民地の時代と625戦争、朝鮮戦争の間で殉教された方の遺影と関連の遺物が展示されています。ヤンファ人外国人宣教師墓園は、今までの歳月の間、この地のためにご自身の生涯を捧げられた外国人宣教師を記念するための空間だとするなら、韓国キリスト教殉教者記念館は、信仰を守るために死を恐れなかった韓国人殉教者を覚える空間です。私たちの教会が韓国キリスト教殉教者記念館を管理保存しながら、13年の間必要な度に改修と補修を行い、2012年1月2月には建物の3階にある展示室のリモデリングを行い、建物の外には遊歩道、集会場と休憩場所を作りました。今は老化した建物全体のリモデリングのため休館中で、韓国キリスト教殉教者記念館開館30周年である2019年11月に再開館することを目標に、私たちの教会で志願された奉仕者たちが中心となって働いています。注目すべきリモデリング空間は展示室です。今までの額に入ってあった殉教者の遺影をデジタル化し、エルサレムのヤドバシェム大虐殺博物館、スイスのジュネーブにある国際赤十字赤新月博物館などの展示室のような世界的な技術水準を持った展示室にしようと思っています。韓国キリスト教殉教者記念館が他の団体の経済的な目的で使用され毀損されることのないように、信徒の皆さんの関心とお祈りをお願いします。昨年下半期から区域の聖書の学びの教案の祈りの欄に、韓国キリスト教殉教者記念館リモデリングが神様の御心通りに行われることを願う祈りの要請がありました。韓国キリスト教殉教者記念館リモデリングが、学術、デザイン、展示、設計、施工の各専門家たちの手だけでできるのではありません。神様の助けがなければ決して完成することはできません。今年の11月に再開館された時に、新しくなった韓国キリスト教殉教者記念館を見た全ての人々が、これは人ではなく神様が成し遂げてくださったと言い、神様に感謝し賛美することを待ちかねています。 韓国キリスト教殉教者記念館のリモデリングが神様の御心の中で行われることをお祈りされる時に、もう少し具体的に祈られるならば、韓国キリスト教殉教者記念の設立目的以外でも殉教の意味を知ることが必要になります。そして殉教者たちによる殉教を通して、神様が私たちに与えてくださったメッセージと摂理を悟り、クリスチャンとして現時点でどのように生きていかなければならないのかに対する答えを得なければなりません。どのように生きていくつもりでしょうか。殉教者として生きなさいと言われたら同意できますか。殉教を考えながら生きていかなければならないと言っても、それに従うことは簡単ではないのに、殉教者として生きなさいということは死ねということなのかと考えてしまいます。殉教者として生きていくということは一体どのようなことでしょうか。殉教者を言うときに思い浮かぶ人物がいます。まず聖書の中の人物を考えてみると、ステパノがいます。ステパノは初代教会が貧しい人々を救済するために選出した7人の執事のうちの一人でした。ステパノは街道で主が与えてくださった知恵と聖霊様の助けで人々に主の御言葉を伝え議論している中、偽りの証人により大祭司の前に連れて行かれました。その時その場に集まっていた人々に神様の救いのための働きとメシアイエスを伝えて、石打ちで命を落としてしまいました。次にはイエス様の十二弟子であるゼベダイの子ヤコブです。当時パレスチナの地域を治めていたヘロデ王が教会を迫害していましたが、その時に使徒ヤコブが刀で亡くなってしまいました。次には聖書では殉教に関する記録がありませんが、考えられる聖書の人物はいます。使徒ヨハネを除いたイエス様の11の弟子たちとパウロが殉教したと伝えられています。そして聖書の人物ではありませんが、使徒ヨハネの弟子ポリュカルポスの殉教は殉教の歴史で抜くことのできない人物として知られています。その他にも中世宗教改革時代、近世、近代、現代を経て殉教者たちがいます。時代ごとに殉教者がいたということは、人類の歴史の中で持続的に主に反対し主を信じる人々に対する迫害が存在 していたことを意味しているということができます。このように歴史の中に登場してきた殉教者を考えてみるとき、今日殉教者として生きていくことはすなわち命を捧げることであると考えてしまうかもしれません。なので殉教者として生きていくという言葉が矛盾しているように聞こえるかもしれません。殉教者として生きていくという意味を知るために、まず殉教が何かについて調べてみたいと思います。殉教の漢字は追って死ぬという意味の殉、教えるという意味の教であるので、教えを追って死ぬということです。これをキリスト教的に適用してみると、キリスト教の教えを追って死ぬということができます。ここ時点では全ての圧迫と迫害を押しのけ、自身の信じる信仰を守るために命を捧げることと定義しています。比較的縮約してよく定義されていると思います。しかし惜しいところは、韓国の教会で殉教の定義が教団ごとに統一されていない点です。韓国の教会で定義が統一されていないため、 各教団は各教団ごとの定義に従い殉教者を追助していることが現状です。殉教は職務をしながら命を落とす殉職や国を守るために命を落とす殉国とは違います。キリスト教の殉教は三位一体の神様に対する信仰を守るためにどんな脅威や迫害にも屈することなく外部の圧力による懐柔にも妥協せず命を落とすことだということができます。つまりこの定義によるなら教会の業務や奉仕の最中に命を落としてしまうと殉教ではなく殉職と言わなければなりません。ヨハネの黙示録6章9節を見ると神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂に対する言及があります。神様の御言葉を守り伝えている中で亡くなった人々です。ある学者はこの箇所が殉教を定義する聖書的根拠であると言っています。この箇所で証に該当するギリシャ語はマルティリアです。証マルティリアは証人を意味するマルティスに由来する単語です。本文の中でもマルティスが登場します。使徒の働き一章八節です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様が死に値する罪人と私たちのために十字架で血を流され死んでくださり三日目に復活されてから弟子たちの前に現れた話された言葉です。イエス様が復活されてから昇天される前にこの地で弟子たちに残された最後の御言葉は聖霊である神様の力を受けて地の果てまで私の証人となりなさいということです。なりますは文法的には未来形でもあります。主が時間と空間を超越して今の私たちに私の証人となりますと命令されています。地の果ては地理的な意味でとても遠いところを意味しているのではないことはよく知られています。地の果ては福音が入っていないところだけでなく福音が伝えられても神様に出会えないところです。自分が両足で立っているところが地の果てかもしれません。他の救いの恵みがとどまらなければならないところ、神様の愛で自分が愛さなければならない人がいる場所が地の果てです。主が地の果てにまで私の証人となりなさいとおっしゃられています。証人とは主の道を伝える証人です。マルティスが由来となった英語がマーターです。この単語の英語の綴りはラテン語の綴りと同じです。英語マーターにあたる私たちの言葉は殉教者です。つまり殉教者は証人が由来の言葉です。殉教者として生きていることは主の証人として生きていくということです。語源的な意味の殉教は命を落とすことが重点ではなく主の道の証拠を唱えることに重点があります。私のような罪人を救ってくださった主の恵みに感激し借りを負った者として主に従い過去の自分のように主を知らずに罪人として生きていく人々に主の道を伝える証人として生きていくことが殉教者として生きていくことです。もちろん主の道を伝える証人として生きながら命を落とすこともあります。しかし今日私たちが生きていくこの時代は主の道を伝え守るために 脅威や迫害を受け、血を流し命を落とす赤色の殉教の赤色殉教の時代ではないではありませんか。わずか 6,70 年前までも赤色殉教がこの世にありました。しかし今日の韓国の教会は赤色殉教の時代ではありません。それならば今の私たちにとって殉教者として生きていくこと、主の証人として生きていくこととは具体的にはどのようなことでしょうか。私たちのキリスト教の歴史で殉教者について語るときに抜けることのない方で、1897年に生まれ、日本帝国植民地時代に神社参拝に反対して1944年平壌刑務所で殉教されたチュ・ギチョル牧師先生がいられます。チュ・ギチョル牧師先生は残忍な拷問と長い習慣生活で主に召される日がそう長くない時に、チュ・ギチョル牧師先生の夫人であるオ・ジョンモ牧師夫人が平壌刑務所に面会に行かれました。その日は1944年4月21日でした。この日のオ・ジョンモ牧師夫人がチュ・ギチョル牧師先生の面会の時に話された言葉はこうでした。最後まで主に従ってください。ひどく残忍な拷問を受けて体が壊れていく夫に、妻が簡単に言うことのできない言葉ではないでしょうか。普通だとそのような状況でこのような言葉は言わないのではないでしょうか。あなた、他の牧師先生や教会は神社参拝をしているのに、心ではそうでないと言いながら一回だけ目をつぶって神社参拝をしてください。どうなろうが子供たちもいるのに生きなければならないではないですか。神様も理解してくださるはずです。もし信徒の皆さんならこのような状況でチュ・ギチョル牧師先生の面会で何と言うでしょうか。チュ・ギチョル牧師先生はオ・ジョンモ牧師夫人が面会された日の夜の9時頃に主に召されました。チュ・ギチョル牧師先生は神様の御言葉を守るためにどんな脅威と迫害にも屈することなく命を捧げた殉教者です。私はチュ・ギチョル牧師先生の殉教に頭が下がります。当時の状況を考えると胸が痛みますが、オ・ジョンモ牧師夫人がチュ・ギチョル牧師先生に信仰を守ってくださいと話された言葉の方が胸にじんときます。チュ・ギチョル牧師先生は主の証人として生きながら命を捧げられた赤色殉教者だとするなら、赤色殉教者だとするなら、オ・ジョンモ牧師夫人は主の証人として死に合わなかった白色殉教者です。今日私たちにとって殉教者として生きていくこと、主の証人として生きていくことは、自身も主の御言葉通りに生きながら同時に他の人々に主の御言葉通りに生きなさいと主の道を伝えることです。今日私たちは殉教を赤色殉教だけとは考えずに、主のマルティス、証人としての人生で白色殉教者にならなければなりません。主の証人とは主の御言葉を実践し、自身の人生で主を明かしていく人々です。自身の人生で主を明かしすることは、主の御言葉を自身の人生に適用させ、自分を通して主を示すことです。先日の説教でルカの福音書12章に登場する愚かな金持ちのように、自分中心から抜けて利己心を捨て主を主語として生きていく人生、自分が主人ではない人生を実践することが殉教者として生きていくこと、主の証人です。 また先日の水曜聖書の学びで習った暗唱聖句第一サムエル12章23節の中でサムエルが言った言葉で、私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできないとあります。この御言葉を自分の人生に適応させるなら、サムエルのように、私は家族と信徒や隣人、また全く知らない人々のために祈る通うのお祈りの祈祷会に参加すると思います。もちろん他の祈祷会や個人の祈祷時間を通して祈ることもできます。サムエルがその後に言った言葉は、私はあなた方により正しい道を教えようです。サムエルのように、私も自分の子供や孫たち、あるいは兄弟姉妹たちにより正しい神様の御言葉を教えると思います。このように主の御言葉を自分の人生に適用させ生きていくならば、殉教者として生きていく人、主の証人です。今教会学校の教師を募集していますが、教師になり子どもたちと青年たちに正しい神様の御言葉を教えるならば、殉教者として生きていく人、主の証人です。これだけでしょうか。少し前に教会のお知らせの時間に聞かれたと思いますが、修法のお知らせの欄を見ますと、4番5番6番7番8番の項目が奉仕者の募集となっています。私がまず主日に車両チームの奉仕者の集まりに行き、車両チームのチームリーダーに修法のお知らせにある車両チーム奉仕者募集を見て、どれくらいの人が応募しましたかと聞きましたが、一人もいなかったということでした。大変な奉仕部署ほど奉仕者の応募が少ないです。今年の私たちの教会の標語が、エペソ書2章22節を元とした共に建てられです。これはキリストの体となる教会を建てるために共に建てられなければならないことを意味しています。エペソ書4章12節を見ると、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためでありという御言葉があります。この御言葉を自分の人生に適用させ奉仕をするならば、殉教者として生きていく人、主の証人、マルティスです。歴史の中の殉教者を考えながら、彼らのように主のために命を捧げようという決断も尊いですが、主の御言葉を自身の人生に適用させることで、自分の人生で主を示す証人、マルティスとして生きていくこともやはり尊い人生です。少し前に教会の仕事をしたり奉仕をして命を落とすことは殉教、殉職だと言いました。このように言ったことは、社会の通念上、またキリスト教外国の学術的定義を考慮したためでした。しかし語源的意味を考えるならば、主の御言葉を自身の人生に適用させて命を落としたため、主の証です、証人です。教会で殉教者として認めてもらえなかった主の証人がマルティスです。また聖書の御言葉を人生で適用させたため、社会で不利益や困難に遭っているならば、そのような人は主の証人となりますという命令に従う人生を生きていることです。この世で不義と悪が流行りのように染まっているこの時代に、それらが私たちを誘惑し、脅迫し、迫害するとしても、主の御言葉で自分を守るならば、主の御言葉を自分の人生で示す主の証人、マルティスであり、殉教者として生きていく人です。 韓国キリスト教殉教者記念館の3階の展示室には殉教者の遺影が壁にかけられています。最後に行くと遺影の額と同じ大きさの鏡があります。過去に鏡の下に私も殉教者になることができますという言葉が書いてありました。その鏡を見るとどのような考えが浮かぶでしょうか。殉教者になろうと決断する方もいれば、殉教者になったらいいけれど私には難しいと思うと考える方もいると思います。それとも私には殉教なんてできないと考える方もいるかもしれません。もし死んでも殉教なんてできないという方がいるなら、死んでもできないなら殉教者として死ぬ方がいいと思いませんか。この言葉を見た人々に命を捧げる殉教者になりなさいという意味で伝わってしまうかもしれないので、今ではあなたは生きている殉教者ですに変更されました。今日の私たちは赤色殉教の時代を生きているのではありません。今日の私たちは主の御言葉を私たちの人生で示す主の証人、マルティス、生きた殉教者、白色殉教者として生きていくべきです。余韻にある韓国キリスト教殉教者記念館がリモデリングされてから、そこを訪れる人々が展示室で殉教者たちだけを見るのではなく、殉教者たちと共におられた主を見て、主がおっしゃられた私の証人となりますの意味を悟り、主の証人となると決心できるように、私たちの証明である韓国キリスト教殉教者記念館を私たちがよく管理運営することで主の証人である使命を果たしていきましょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、四旬節3番目の手術を迎え、主の苦難を黙想し、主が歩まれた苦難の道、十字架の道を歩まれた殉教者たちと、主が復活されてから昇天される前に命令された私の証人となりますという御言葉を実行することができるようにしてくださり感謝します。主の御言葉を証ししていき、主の御言葉を守りながらどんな脅迫や迫害にも屈せず、命を落とされた主の証人たち、殉教者たちの信仰と精神を覚え、私たちも主の御言葉を自身の人生で示すことで、主を知らない人々に主を伝える主の証人、マルティス、殉教者として生きていくことができるようにしてください。韓国キリスト教殉教者記念館のリモデリングが人の力でできるのではなく、神様の摂理と助けで行われることを望みます。100周年記念教会に与えられた2つの証明であり、プロテスタントの聖地、ヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館を管理運営しながら、伝道と使いの場とし、主の証人として使命をやり遂げることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。